今日は、イースター復活節といいまして、イエス・キリストが十字架の死から3日目によみがえられた、この復活を祝う日でございます。イエス・キリストは決して罪を犯されませんでしたが、しかしすべての人の罪の身代わりになって十字架にかけられて死なれました。しかし3日目に死よりよみがえられた、死にも勝利した、神の子であるということを証明してくださいました。この復活されたキリストを信じて罪の許しを受けた者は、キリストと同じく、この肉体はやがて死を迎えて滅びますけれども、でも死んだ後にこの復活の体、天上の体が与えられて、この天国において永遠の命を受ける、まあ、それが聖書で繰り返し言われているこのメッセージであり、約束です。まあ、人間の理性ではなかなか信じにくいこの死からの復活というものを聖書はあえて何度も繰り返しこの記しているんですね。まあ、それほどにこの復活なくしては何も始まらない、大切な、これは出来事でありメッセージであるからです。コリントビテの第一の手紙の15章、14節、この第一コリントの15章には私たちがどのように復活するのかということが、まあ一章割いて書かれてあるところですけれども、この第一コリントの15章の14節、そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。飛んで17節、そしてもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。キリストが復活されなかったら私たちが信仰します、信じますと言っても何か実質のない漠然としたもの、どうも2000年前昔人の代わりにこう命を投げ出してくださった素晴らしい人がいらっしゃったようだというですね、まあ、そんないい人が2000年前いましたという話で、今の私たちには何の実質もない、そういうものになってしまうではないか。また17節にありますように、もしも復活がなかったら、よみがえりがなかったらば、キリストがよみがえらなかったらあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。まあ、聖書ではこの罪と死というものをこの一つに考えるわけですね。人間のこの罪、生まれながらに持っている罪の結果、すべての人が死を経験するわけですけれども、この罪が解決しなければ私たちは永遠にこの死と滅びを受け取るしかなかった存在です。しかし罪の結果であるはずの死というものに、キリストは、まあ、罪を持たれないけれどもあえて死を経験してくださったわけですけれども、その死からよみがえったということは、私たちの罪にもこのキリストは解決を与えてくださるという証拠にもなります。罪の本来に全ての人が罪の結果死ぬわけですけれども、その死にキリストは勝利してくださった。つまり私たちはこのキリストを信じるならば、この罪の問題に必ず解決があるということを、死からのよみがえりを通してキリストは証明してくださったわけです。決して2000年前のいい人がいたではない、今も死からよみがえられた神の子イエス・キリストが私たちの現実の問題を解決し、そして人間の力では絶対解決できない罪の問題を解決してくださる方だということを証明してくださっています。今も生きておられる神ですから、私たちの現実の問題にも介入してくださる神です。死んだままの神ではなく、今も生きて働いておられる神を信じる、その信仰だからこそ私たちはダイナミックなこのキリストの力を今も経験することができます。今日はイエスの十二弟子の一人でもあるトマスに、この復活したイエス様が現れてくださったところを通して、もう一度信じるということについてですね、共に考えてみたいと思います。 ヨハネの福音書、今日の箇所を取りますけれども、ヨハネの福音書の20章の24節25節をお読みします。ヨハネの福音書20章24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。ちょうどこのトマスにイエス様が現れるその前の週ですね、に、トマス以外の弟子たちのところにイエス様はいらっしゃったわけです。そのことがその前、19節から23節に書かれてあります。ちょっとそちらも読んでみましょう。ヨハネ20章の19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。うんぬんとあるわけですけれども。ちょうどその8日前にですね、この弟子たちが、ユダヤ人を恐れてこの戸が閉めて鍵もしてあった、そこにイエス様がふっとこう復活してイエス様が現れたわけですね。この事実を、他の弟子たちはトマスに伝えるわけです。どうしてか分からないけどトマスだけはいなかったんですね。この1週間前に、どこに行ってたんでしょうね。トマスだけはいませんでした。ですから他の弟子たちのその報告を聞いてですね、私たちは死を見たってこう25節で言われても、トマスとしては、自分だけいなかったというちょっと悔しさもあったと思うんですけれども、そんなひがみも入ってですね、なおさら心がこう固くなりなってるわけですね。私はそんなの信じない、イエス様が十字架にかかった時のあの釘の跡を見てそこに指を突っ込んでですね、こうしてみなければ信じませんと、そこまで言うわけですね。あと脇腹にもこう指を差し入れて触ってみて、そうでもしない限りは絶対信じない。だいたいこうちょっとこう、自分だけ何かこうそういう恵みに預かれなかった時とかこう ひがむような心というのは働きますから、そういう時って余計こう心が固くなりになってしまうっていうのはあると思うんですね。皆さん経験あるかと思いますけれども、トマスも自分だけその復活のすごい場面に出会えなかったという、悔しさがきっとあったと思うんですね。それプラスやっぱりどうしても信じられないというのもあったと思います。決して信じません、もう非常こういう条件が満たされなければ絶対信じませんと言い張るわけです。でもこれはある意味では人間の当たり前、普通の感覚ではあると思うんですね。実際に死んだ人が、そして墓に埋葬されて3日も経ってる人が、その遺体が生き返る、そんなことをまして人から聞いただけではなかなか信じられないと思います。そういう意味では、私たちが、イエス様を信じてですね、今度他の人にイエス様ってあなたの罪のために十字架にかかって死んで3日目によみがえられたんですよってこう言ってもですね、その言葉だけでなかなか信じてはもらえない。それは当たり前のことですよね。やはりその方自身が、本当にイエス様って生きておられる復活された方だということを何らかの形で体験しなければ、人から聞いただけでは信じられなくて当然です。そう考えると今私たちといいますか、信じている人たちはですね、本当に信じられるようになっているということ自体が大きな奇跡、もう本当に神様の憐れみであるわけですけれども、でもこのトマスの、私はこうしなければ信じませんという気持ちはわかると思います。 イエス様の弟子の一人であったトマスでさえこういうわけです。まあ、これは私たちにとっても大きなある意味では励ましですね。イエス様を信じた。なのに何かの時にふとこう疑いが出てきたりですね、具体的なことに関してはついつい本当にイエス様やってくれんのってこう疑ってしまったりする。そんな ある意味での不信仰な思いというのが出てきたとしても、イエス様の弟子であったトマスでさえそうだったわけですから、私たちがそうであっても、ある意味では当然かもしれません。力をよみがえったイエス様ならどんなことだって必要ならしてくださるんだ、まあ、漠然とは信じているかもしれない。でもいざ具体的なことになってですね、もう どうしていいかわからない、頭を抱えるような問題に遭遇したときに、本当にイエス様助けてくださるんだろうか、この問題本当に解決してくださるんだろうか、まあ、そう疑ってしまったり、いや信じられないっていう思いが出てきたりする、そういうことっていうのはあり得るわけですね。あるいはいざ神様が本当に介入してくださった、もう絶対この問題は自分の力でも周りの協力を得ても解決できなかった、何年もできなかった、そこに本当に不思議な出来事を通して神様が介入して解決してくださった、まあ、そういうことが起きた時にも、それまで信じてると言っていたのに、 あれは偶然かもしれないところですね、またまたまそういうことが起きたんだと言って結論付けてしまう、そんなこともあり得るかもしれません。このトマスの疑う気持ちというのは実は、クリスチャンみんなの中にあり得る、共通してあり得る姿かもしれません。私はイエス様の弟子ですと言いながらもですね、師であるイエス様の言うことを実際には信じて歩んでいない、そういうことが起こりうるわけです。トマスもずっとイエス様と、まあ、3年以上でしょうか、共に行動していました。イエス様の弟子の一人でした。でもイエス様はもう生きておられる時からこういうことが起きるよとおっしゃってたことすらもですね、いざそれに実際にこの遭遇すると、そういうことがあったと聞いてもですね、信じられない、それが弟子であったトマスの姿であり、あるいは私たちの姿かもしれません。まあ、イエス様が十字架で死なれた時にですね、もちろんイエス様が復活されたことはもう大きなことなんですけれども、実はそれ以外にも本当に不思議なことがいっぱい起きております。マタイの福音書の27章を見ていただきますと、そのことがいくつか書かれているんですね。もうマタイはさらっとその起きた事実だけを書いていますけれども、まあ、よく考えるとすごいことが起きているわけですね。マタイの27章の、ちょっと50節あたりから読みましょうか。マタイの福音書の27章の、50節、イエス様が最後ですね、十字架で息を引き取られるとき、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。51節、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。エルサレムの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたですね。聖女と非聖女を隔てるこの壁が裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。この大地を揺れ動かすすごい自然現象が起きております。そしてこの後もっとすごいことが起きているんですね。52節、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。イエス様が十字架で死なれた後ですね、この墓が開いて眠っていた、要するに死んでいた多くの生徒たちがの体が生き返ったというんですね。しかもイエス様復活した後には続々と聖徒エルサレムに入ってきて、その死んだはずの人たちが出てきて、おはよう久しぶりとかって言って挨拶するわけですね。いろんな人にすごいことが起きてます。まあ彼らに会った人たちも度肝抜かれたと思います。 何日も前に、あるいは何年も前に死んだ人が目の前に現れたわけですから、まあ、びっくりして逃げ出した人もいるんじゃないかと思います。まあ、こんな不思議なこともですね、このイエスの十字架の前後には起きているわけですね。まあ、キリストの復活を信じていると私たち言ってもですね、まあ、もしいざ自分がこのような死んだ人が生き返るという場面に遭遇したらば、やはりそれを本当に信じられるだろうか、まあ、そんなふうに考えてしまうと思います。まあ、実際にこのエルサレムにいた多くの人たちは、まあ、多くの人に現れたとありますから、まあ、そういうすごいことを、まあ、経験しているわけですね。でも考えたらそれは人によっては恐ろしいし、まあ、そんなこと起きてほしくなかったと思う人もいたかもしれません。まあ、いずれにしてもこういうある意味で人間の理性を超えた出来事、普通には考えられない出来事が起きたときには、やはり、まあ、直接見ても信じられない人もいるでしょうし、まして間接的に聞いた話というのは、まさかで、やっぱり疑ってしまうのが普通の反応だと思います。まあ、そう考えますと、トマスがイエス様が復活した復活の主に出会ったと他の弟子たちが言った話を聞いても、やはり普通の感覚としてそれは理解できることですし、私たちもそのトマスを責めることはできないと思います。しかし、まあ、イエス様はそんな意地悪な方ではなくてですね、トマスだけをのけものには決してされないんですね。ヨハネの福音書に戻りますけども、20章に戻りますけども、26節、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。イエス様は8日の後に、その前にも弟子たちに現れたわけですけども、8日のうちに、今度はトマスもいるその場所に来てくださいました。決して私は信じませんと言っていたそのトマスがいる場所にですね、来てくださいます。先週と同じ、戸が閉じられていた。19節にありましたように、弟子たちはユダヤ人を恐れていました。イエス様が十字架にかけられたとき、捕らえられたとき、あと今度弟子である自分たちを最初たちが捕らえに来るかもしれない、捕まえに来るかもしれない、同じように十字架刑に自分たちも会うかもしれない、もうそう思ってビクビクビクビクしてたんですね。だからもうしっかり部屋のこの戸を閉め、鍵を閉めて、いたわけです。まあ、ちょっとでもこの音が鳴ったらばもうみんなピクッとしたんだと思いますね。まあ、それほどに、このユダヤ人たちを恐れて、この部屋にもう引きこもって閉じこもっていました。戸が閉めてあって誰も中に入れないはずの部屋に、復活したイエス様はすっと来られて、そしてその8日前と同じように、平安があなた方にあるようにとおっしゃいました。不安と恐れで部屋に閉じこもっている弟子たちに、もう人を恐れて部屋に引きこもってしまうしかないこの弟子たちのところに、死から蘇られたイエス・キリストはまさに来てくださいました。そして8日前と同じように、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださいます。まさにこれはイエス・キリストを信じる者、今の私たちも同じようなことを経験することができます。目には見えないけれども、でも復活して生きておられるイエス様は、私たちが何かで恐れてもう部屋に縮こまってしまうような時、恐れるしかない、不安でどうしようもない時に、ふっと来てくださってですね、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださいます。力強く優しく語りかけてくださいます。この今も生きておられるイエス様が私たちに平安を与えてくださるからこそ、私たちはまた失望していたり、この縮こまっている時にも、ああそうだ、主が平安をくださる、そうだ、復活の主が力をくださる、そのことにハッとこのキリストに目が向けられて、また力をいただき立ち上がらせていただく、まあ、ある意味ではその繰り返しかもしれません。イエス様は十字架にかけられる前に弟子たちに、 私はあなた方に平安を与えますとおっしゃいました。その平安は世が与えるものとは全く違うんだよとおっしゃいました。まさに、まあ、今はもう本当に他のユダヤ人たちを恐れて部屋に閉じこもりっきりになっているこの弟子たちに復活のイエス様が現れて平安があなた方にあるようにと言われたとき、弟子たちはあのイエス様の言葉を思い出したと思います。この平安か、死からよみがえったイエス様が語ってくださる、与えてくださるこの平安を主は与えようとしてくださっていたんだということを、まあ、まず第一段階としてですね、彼らはここで経験したんじゃないかと思います。まあ、それほどに本当に恐れていた、自分たちも捕まえられるんじゃないかと思ってもう鍵をしっかり閉めてビクビクしていた、その彼らのところに復活の主は現れてくださいました。27節、そしていよいよですね、トマスとの会話があるわけですけども、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばし私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。このキリストが復活したというこの間接的な言葉に疑いを持ち、また自分だけそこに預かれなかったという何かこう疎外感のようなですね、いじけた思いを持ったトマスにですね、イエス様は現れてくださり、あなたの指をここにつけてみなさい、ここに私の十字架の釘の跡があるだろうと言ってですね、このおっしゃってくださいました。信じないものにならないで信じるものになりなさい、これはイエス様のお叱りの言葉というよりは、むしろ信じることを励ます言葉と言えるかと思います。イエス様はよくこの弟子たちに、あるいは私たちに、本当に信仰がないな、しょうがないなと言ってこうですね、おっしゃる場面があるわけですけども、でもそれはだからダメだよっていうんじゃなくて、むしろ本当に信じることが大事なんだっていうことを、まあ、私たちに直接こうある意味で教育してくださってると言いますかね、教えてくださってるんだと思うんですね。例えばマルコの福音書の4章で、嵐の船の中でイエス様が似たようなことをおっしゃっています。マルコの4章の35節から41節、マルコの福音書4章35節、36節から読みしましょう。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。この嵐が来た時ですね、イエス様がちゃんと船に乗っていてくださるにもかかわらず、弟子たちはもう大騒ぎするわけですね。嵐を見て、嵐を見てたら私たちはもう大騒ぎするしかありません。不安と恐怖に怯えるしかありません。でもイエス様は風を叱りつけ、湖に一喝されます。黙れ、沈まれ。イエス様が一言そうおっしゃれば、一喝されれば、風やこの嵐でさえも止んでしまう。私がいるんだから大丈夫じゃないか、何が嵐が起きようが何が起きようが大丈夫じゃないかと、イエス様としてはもっと信頼してほしかったと思います、弟子たち。でもそこで、なんでそんなに怖がるんだ、信仰がないのはどうしたことですとイエス様おっしゃいます。おそらくトマスはこの時のことなんかも思い起こしたかもしれません。 ああ、あの時あんなすごい経験をしてたのに、あの嵐をも沈めるイエス様いらっしゃって、本当に信仰がないのはどうしたことですって言われた、ああいうことがあったにもかかわらず、ああ、また信じられなかったな、信仰ないなっていうことを、こういうようなことも思い起こしながらですね、思ったかもしれません。でも、まあ、ここもイエス様、信仰がないのはどうしたことですと言いながらですね、信じなさいということを私たちに励ましてくださっていると思うんですね。信仰がなかったらもうあなたは落第だよなんて決しておっしゃらない、もう私たちの信仰のない状態はイエス様ご存知ですから、だからこそいろんなことを通して私たちの信仰を養い訓練してくださいます。トマスをそのように、あるいは十二弟子たちをそのように訓練されたようにですね、イエス様は今も私たちの信仰を訓練してくださっています。あらゆる出来事を通して少しずつ時間をかけてでも信じられるものへと変え続けてくださる、生涯を通して変え続けてくださいます。確かに洗礼を受ける、今日二人の方洗礼を受けられますけれども、洗礼を受けるときには信じたはずなのに、あるいは人によってはもう何年も前に洗礼を信じて洗礼を受けたはずなのに、具体的な大きな問題が押し寄せてくると途端にあれ全然信じてないや、まあ、そんなことを知らされることは多々あるかと思います。でも大丈夫なんですね。イエス様はこのように時間をかけて、私たちの信仰の訓練をしてくださり、イエス様の方で私たちに信仰を与えてくださいますから、信じられるようにしてくださいますから。もともと信仰なんてのは私たちのうちから出てくるものじゃないんですから、神様から与えられなければ信仰なんてのは絶対出てきません。ですからその信仰も神様は私たちに与えよう与えようといろんな出来事を通して変え続けてくださいます。だから、本当に自分は信仰ないな不信仰だなと思って落ち込む必要はないんですね。ああまたでもこの信仰なき私に、トマスにやってくださったように私にも信仰をこれから与えてくださると、まあ、そういう意味では安心して信仰の落ちこぼれでいられるわけです。ヨハネの福音書に戻りますけれども、まあ、イエス様から信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたとき、トマスはあそういえばイエス様はずっと一緒に地上に出会いまれたときもしょっちゅうそういうことをおっしゃってたな、なんで信じないんだと言われたな、私を信じなさいとよくおっしゃってたな、そんなことを思い出したと思います。ヨハネの福音書20章28節、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。まあ、トマスはここでイエス様のその指とか脇に指を差し込んだりしてないんですね。25節で、私はもうそこまでやらないと信じませんと言ってたわけですけども、その釘の跡とか脇に指を差し入れてみなければ決して信じませんと言ってたわけですけど、しかしここではもうイエス様が現れてくださったことだけで十分でした。ああ私の主だ、イエス様だ、そして死からよみがえられた誠の神、私の神だ、そう告白しています。もう触らなくても十分、私の主イエス様だ、私の神だ、はっきりとそのように告白しています。そのトマスの告白を聞いたイエス様は29節でイエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです、そうおっしゃいます。まあ、確かにトマスは復活したイエス様を見るまでは絶対信じないと言ってたわけですから、まあ、そういう意味では 見て信じたわけですね。見たから信じたと言えると思います。でもここでもイエス様は、もう見ちゃったからダメだよとはおっしゃらないんですね。信じるということが本来、見ずに信じるもの 見ずに信じる者は幸いですと言っていますけれども、信仰というのは本来見ずに信じるものなんだよということを、まあ、これはトマスだけでなくその周りにいた弟子たち、ひいては聖書を通して私たちに大切なメッセージとして語ってくださっているんだと思います。イエス様は面白いんですけど、いろんな弟子たちの失敗を通してですね、大切なメッセージを語ってくださいます。ですからこれもトマスを叱責する言葉というよりは、私たち全てのクリスチャンに対して信仰というのは見ずに信じるものだという大切なメッセージを語ってくださっているんだと思います。もう私を見てから信じたからダメだ、そういうことをおっしゃってるわけじゃない。まあ、確かに私たちがこうイエス様を信じる第一段階はですね、このイエス様を信じるために何か大きな奇跡とか具体的な神の助けというものを経験することがある、いや必ずすると思います。でもだんだんだんだん時間が経った時に、必ずしもそんなすごい奇跡を経験しなくてもですね、あの時助けてくださった主はまた助けてくださる、こんな罪でドロドロの私を恵みで救ってくださったイエス様はまた私を泥沼から引き上げてくださる、そういう、なんて言うんでしょう、まだ助けを経験していなくてもあの時助けてくださった主は助けてくださるという、そういうこの信仰に立つことができるかと思います。だんだんだんだんすぐに問題が解決しなくても、ああまたイエス様を信じて待っていこう、祈っていこう、気がついたらその問題が10年20年になっちゃうかもしれないけれども、不思議にイエス様必ず助けてくださるという、そういう信仰に少しずつ切り替えられてきます。本来信仰というのはイエス様がここでおっしゃっているように見ずに信じるものです。目に見えているものを信じている、それは信仰ではない。あるいは祈ったらすぐに解決する、祈ったらすぐに解決する、そしたら信じる、解決したら信じる、それは信仰じゃないって言うんですね。まだ問題が解決していない、ずっと祈り続けていることがまだ聞かれていない、でもその状態で見ずに信じる、それが信仰です。ヘブル人への手紙の11章1節でもそのように言われていますよね。ヘブル書の11章1節、ヘブル人への手紙の11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。信仰というのは、望んでいる事柄を保証し目に見えないもの、まだ見ていないものを確信して、まあ、ある意味では神様に望みを置いてですね、信じ続けていくこと、目に見えるもの、あるいはもうなってしまったものを信じる、それは信仰じゃない。まだ見ていないもの、まだ解決を得ていないもの、まだ祈りが聞かれていないこと、それを神様必ず良きにしてくださる、そう信じていくのが信仰だ。その信仰を私たちに与えるために、イエス様のこの復活の力というものを神様最初にバーンとこう経験させてくださる時があります。でもそれはずっとずっとそういう奇跡がなければ私は信じられませんで行きなさいじゃなくてですね、もう仮にそういう奇跡を経験しなくてもまだ見ないでも神様を信じて待ち望むという、その信仰を与えるためにある時にはすごい経験もさせてくださるし奇跡も体験させてくださいます。もちろん生涯奇跡の連続だという、ある意味ではそうだと言えるかもしれませんけれども、でもある時にはなかなか祈りが応えられない、こんなに祈ったのに聞かれないという時はあるわけですね。でもその時にまだ見ていないけど解決していないけれども信じていこう、復活のイエス様に望みを置いていこう、 そう主を信じて待ち望んでいくのが信仰です。ですからイエス様このトマスのことを通して私たちに大切なこの信仰というもののこの真髄といいますか、見ずに信じるものは幸いです、まだ見ていない中で信仰を働かせていく、信じていく、それが信仰だよということを、トマスや周りの弟子たち、ひいては私たちに教えてくださっているわけですね。ちょうど今月の御言葉、この見ずに信じるものは幸いですというこの短いフレーズだけを選ばせていただきました。本当に、これがまさに信仰なんだということを私たち今月本当に経験していきたいと思いますけれども、信仰とは見ずに信じることです。そしてヨハネの20章最後30節31節を読みします。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。この福音書にはイエス様が行われたいろんな奇跡が書かれておりますし、そしてその極めつけはこの死から蘇ったという復活の出来事です。でも実際にはイエス様はもっともう数え切れないぐらい多くの奇跡を行ってらっしゃるんですね。福音書はそれを全部は書いていません。本当にその一部分しか書いていません。しかしイエス様を信じるためにはこの聖書に書かれてある出来事だけで十分だから、まあ、これだけにしてあるわけで、本当はもう奇跡はたくさんたくさんしてらっしゃるわけですね。ここに、30節にありますように、また他の多くの印をもイエス様弟子たちの前で行われた。でもその奇跡を行われた目的は31節にありますように、イエスが神の子キリストであることを私たちが信じられるように、信じるため。さまざまな奇跡や印をイエス様してくださった。そして今も信じる者たちにいろんな形で奇跡を起こしてくださいます。そして何よりも死からよみがえられました。でもそれはイエスが神の子キリストであるということを私たちが信じるためにしてくださったことです。キリストが私の身代わりに、罪の身代わりに十字架で死なれた、そのことを信じて、ひいてはイエスの御名によって永遠の命を得るため、決して、こんなすごいことができるぞどうだって言ってですね、すごいだろうとこう自分の力を誇示するためにイエス様いろんな奇跡をされたわけでも復活されたわけでもありません。すべては私たちが本当にイエスが神の子キリストだということを信じられるように、そしてその神の子がこの私の罪のために十字架で死んでくださった、そして永遠の罪の滅びから救い出してくださったんだ、死んだ後におけるこの天の復活の体、永遠の命を本当にこの方が与えてくださるんだということを信じて、本当に命を得るため、そのためにこの聖書があり、そして福音書を通してキリストのこの記事がしっかりと載せられているわけです。聖書を通して私たちは神の子キリストの力を知ります。でもそれはどこまでもある意味では知的な部分だと思います。その知った通りのことを今度信じて歩んでいくときに、この通りのことを体験できるんですね。そこまでいかなければ、聖書はただの本、ただの字面で終わってしまいます。聖書にあるキリストは本当に神の子だ、そして今も私たちの現実の生活の場所で具体的に生きて働いてくださる方だ、そういうことを本当にこう経験していく中で、私たちはいよいよ本当に死からよみがえったイエス様は生きておられるな、復活してくださってありがたいなということをこの地上でも経験することができます。 このイエス様の弟子たちは実際には3年以上ですけれども、この地上でイエス様と行動を共にしました。でも、まあ、必ずしも24時間ずっと一緒にイエス様といたわけではないですね。いろんなところに派遣されていた時もありますし、でも今私たちはこの復活して今も生きておられるイエス様と24時間一緒にいることができます。しかも前とか横とか隣じゃなくて、私の内側にイエス様がいてくださる。こんなに長い間、しかもこんなに身近に復活のイエス様はいてくださって、ある時には私たちがこの弟子たちのようにもう戸を閉め切って閉じこもっているような、本当に何かで恐れ不安で閉じこもっている時にも、平安があなた方にあるようにと語りかけて、また力を与え立ち上がらせてくださることです。そういう意味では私たちは十二弟子たちよりももっとすごいこのキリストを本当は間近に身近にこの与えられているわけですね。イエス様は復活された、またイエス様はさまざまな行われたこの奇跡は、まず私たちが本当にこの方が神の子キリストであるということを信じるため、そして信じてイエスの御名によって永遠の命を得るために、この聖書が書かれ、またイエス様はこのような奇跡を行ってくださいました。でもそれは全部私たちの永遠の命のためです。トマスは一時疑いました。復活で様なんか信じないと言いました。でもそんな疑うしかないイエス様、トマスにもイエス様はちゃんと公平に現れてくださって、信じないものにならないで信じるものになりなさい、見ずに信じるものは幸いなんだよ、信仰は本来そういうものなんだよ、まあ、そういうふうに信仰に対してのこのメッセージを語ってくださいました。私たちも今まだ見ていないこと、でも必ず主がこうしてくださると確信していることがあると思います。必ず主がしてくださる、今は全然兆候すら見えないけど、でも必ず神様はこのことに解決を与えてくださる、私の祈りに応えてくださる、見ずにそう信じていきたいと思います。私たちの心はすぐに信じない方向に行ってしまいますけれども、感謝のことに助け主聖霊が与えられております。聖霊は私たちが信じられなくなりそうになるときにも、またいやこっちだよ、見ずに信じる方向だよ、復活のキリストを信じていく方向だよと、こうぐわっとこの私たちのこの向きを変えてくださるんですね。本当に助け主ですね、聖霊は。聖霊の助けがなければ私たちはすぐに見えるものだけにとらわれてきますし、見える現実だけにとらわれてきますし、嵐が吹いたら嵐だ嵐だと叫ぶ方向に行ってしまいます。でも助け主聖霊が見ずに信じる方向だ、必ずこの荒野に勝利を与えてくださり、道と川を与える、その約束を投げかけてくださいます。この復活の主が今も生きて私たちと共にいてくださり、恐れの現場で平安があなた方にあるようにと語りかけてください。見ずに信じる者は幸いですと語りかけてくださる。私たちの信仰をなおこれからも訓練してくださる。今は今の達し得た場所でそれでいいよ、私があなたに信仰を与えていくからいいよとおっしゃってくださる、そういうイエス様にこれからもついていきたいと思います。29節だけもう一度読みします。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。お祈りをいたします。天の父様、今日も主から呼び返られてイエス様がトマスに、そして私たちに語りかけておられるメッセージをいただき感謝いたします。私たちはすぐに見えるものにとらわれ、また見える現実にとらわれ、見える嵐にとらわれてしまうものですけれども、 でもその真っ只中で平安があなた方にあるように、見ずに信じる者は幸いですとあなたが語りかけてくださるから感謝をいたします。どうか私たちの中からはこのような信仰は出てまいりませんけれども、あなたが信仰の訓練を与え、信仰そのものを与え続けてくださって、どんな時にもあなたご自身を待ち望み、あなたの御言葉を待ち望んで信じて祈り続ける、その信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。信仰の落ちこぼれでしかない私たちですけれども、主よ、でもそれでいいとおっしゃってくださるからありがとうございます。私が信仰を与えるから、私があなたに信仰を与えるように訓練するから、どうか それによって、なおなお見ずに信ずる信仰を与えていってください。この1週間もさまざまな出来事があるときに、私たちがどうか信仰によっていろんなことを見ていくことができますように、信仰を持って待ち望んでいくことができますようにお導きください。死から蘇られたイエス様は今も私たちと共に生きておられます。どうかその蘇りの死を今週も崇めながら生きることができますようにお導きください。またこのキリストの復活が信じられない人もいらっしゃるかもしれません。トマスが弟子たちの間接的な言葉では信じられなかったのと同じように、あなたご自身がお一人一人に現れてくださって、あ、本当に私は死を見たと心からそう告白できるように、お一人一人をこれからも導いてくださいますようにお願いいたします。そして信じて永遠の命をみんな受けることができますように導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一緒にお祈りください。